初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルブデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたしま す。9月になりましたね。
そうですね。どうでした、夏休みはどっか行きました？
夏休み、今年の夏すっごく暑くなかったですか？
暑い、いや、暑すぎて、うん、実はうちのあのうなぎ屋さんのエアコンが効かないっていう
大変じゃないですか。
いやいや、もう本当ですよ。いやいや、もういい加減、なんかその結局、あ、そう、皆さんある、そういうケースもあると思うから、なんか余計な話しちゃいますけど、
うん、
あの室外機が屋上にあって、
はい、
鉄の屋根だと反射する温度が高すぎて、
うん、はい、
効かなくなって
、屋上にあるんですね。
そう、うん、まあまあ高いビルじゃないんだけど、全然、うん、あの、うん、本当うちのとこだけ屋根が低くてそこに置いてあるんですけど、はい、だから俺はしごで登ったんですよ。
はい。
で、ってなって、うん、で電気屋さん、メーカーに来てもらって、いやだって4月につけたばっかりじゃないですか。
あ、そっか、そうですよね。
ね、で、うん、動かないってどういうことよって思うじゃないですか。
はい。はい。
これね、ちょっと言いたいんだけど、メーカーの人来て、で、壊れてないから請求されたの。と思わない？
え、出張代みたいな感じでですか？
そう。そう。
は
ぁ。え、だって、この間つけたばっかりで今動かないんだけど、みたいな。
うん。うん、
え、だったら環境だとしたら環境って言ってくれてる方がいいじゃん、つけた時に、みたいな。
はい。
しかも、うちのお店ちっちゃいから、このエアコンからしてみたら、全然容量、あの、余るぐらいですよって言われた内容で、あ、でもそっちの方が余裕があるからいいよって言われて、容量全然、それどころじゃなくて冷えなかったっていう。大変ですよ。
そうですね。
だからなんかあの、屋上に、だからあの、人工芝引くとか、なんかその反射しないように。
はい。
やってくださいみたいに言われて、はい、って。不動産の人に言って、そういうのやってくんないのって言ったら、そればっかりは、いや、もう、外に入ってる人たちのところでやってくださいとか言われて、ってなるじゃないですか。余計な出費じゃん、また、みたいな。
で、じゃあそれをやったんですか？対処したんですか？そういう
の。いや、だから、とりあえずちょっとなんか熱くならないようにって、うちにあった余ってた床材があったから、ちょっと、とりあえずちょっと引いたんだけど、あんまりなくて、
はい、
で、まあ知ってる人は知ってるかもしれないけど、ガイナっていう商品があるんですよ。塗装なんだけど、はい、
うん、
あの、これすごいんだよ、菅さん。
うん、
余計な話でまた話が長いとか言われちゃうんだけど、あのね、これね、あの、NASA が使ってる塗料なの。
あ、めちゃくちゃすごいじゃないですか。
そう。あの、うん、ロケットあるでしょ？
はい。
あの、スペースシャトルが、だから大気圏突入するときに、うん、あの、そのところに塗ってあるのが、このガイナってやつなのね。
うん。
耐熱塗料なんだ。
うん。
だから、その、塗るとね、だから、あの、反射もしないね。
へ
ぇー。音も、あの、集音してくれるんで、音もしないの。
すごっ。
そうそう。あの、だから、今流行りのそのドラッグストアって意外と1階の店舗で、
はい。
あの、結構皆さん、携帯が1階の店舗で駐車場があってっていうケース多いじゃないですか。
うん、はい。
あれ、天井って実は、あの、鉄の屋根なんですよ。三角形の。
うん。
そうすると、鉄の屋根だから中が熱くなるの。
はい。
あの、ほら、熱、室内がね。
うん。うん、
だけど、これ塗るとね、エアコン代が安くな
る。いや、めちゃくちゃいいですね。
そう。しかも、音がしなくな
る。おー。
で、ある点、だからもう、エアコン代が安くなるのはデータでもちゃんと取れてるし、まあだからそういう塗料だから、うん、あの、アポロでも使ってるとか、あの、ね、NASA でも使ってるわけ。アポロじゃなくて、うん、アポロ系ですけど、よくどっちかはどうかわかんないんだけど、
うん。
で、面白かったのが、そのメーカーさんと話した時に、あの上野の方にあるんだけど、
はい、
で、そこの人と話した時に言ってたのが、あの、音になるって。
うん。
で、雨が降ったとき、どこどこ店舗の、例えばね、仮に、あの、立川店舗の、うん、あの、ほら、スンドラックとかいろいろあるじゃない？
はい。
ドラッグストアさん。 の売り上げが下がるとかっていうのがあったんだけど、誰もみんなわかんなく。だけど、それ抜いた後、売り上げが上がったんだ。なんでなんで。なんで上がったのっていうのは最初わかんなかったわけ。でも、売り上げデータはずっと同じようになったんだ。昔すごい落ち込んでたのが。で、調べてみたら雨が降ってて、一部、じゃじゃじゃじゃじゃって雨どいかなんかのとかうるさい場所があったみ
はい。
たい。だから、お客さんが無意識にもういいやって帰っちゃってたみたい。うるさいから。なんだけど、それが落とした、それを塗ったことによって音もしなくなったから、平均化したんだって、売り上げ。
すごい、たったそれだけで。
そう、たったそれだけで。ここの社長さんね、ほんとね、ファクトが大好きで、全部データ取るんですよ、このガチなの社
デー
長
タっ
さんって
。
て。
重要って言いますもん
そう。
ね。
だから、変な話、そこに住んでる社宅、女の人が一人暮らししてて、よくあるじゃない？結露で、カビがちょっととかって。そこも全部塗る。
そういうのにも対応してるんですか？
全くなくない。
めちゃくちゃいい
マ
で
ジ
す
で。
ね。
ぜひどうぞ、
何
菅
そ
さんの家
れ？
に。
何それ？ちょっとチェックです
本
ね。
当。そう。だからね、昔で言うと、今で言うリクシルか。リクシルのほら、タイルあったじゃないですか。湿気とか匂いで。あれと一緒。あれよりも、実は効果が多い。なぜかっていうと、その占有面積に対する細かい密度がすごい細かい。もう圧倒的にそっちの方が上なんだ。
すごい優秀。
優秀、優秀。すごい優秀。クロスの上からも塗れちゃうし。
何でも OK なんですね。
なんでも OK。俺も本当みんな知らないんだけど、知ってる人は全然知ってるんだけど、これいいです。うち余ってます？これ少し。だから、店の上を塗ろうか塗るまいかって言って、不動産の人とも話してて、塗っちゃダメだって言われてるわけ。実はオーナーさんの許可出てない。言われて、もういいから。仕上がらなきゃわかん、はしごかけて上からね、わかんねえんだから勝手に塗っちゃおうかなとか思ったんだけど、でもほら、僕いい。
塗りたいですよね、でもね。
塗りたいんだよね。そうすればうちの電気代も安くなるんだよ。そう。どうしてくれる？断熱塗料って言うんだけど。すごいいいよ、これ。
そうです
そうそう。
か。いやー、ちょっと気になりますけれども。
だね、話が長くて、
本題いきますか、そろそろ。
でですね、ではですね、9月で賃貸どうのこうのって特に今ないかなと思ったので、普通にね、皆さん、リノベーション関係で、注意点とかをちょっと、僕のね、個人的な、ところの部分とか思って、こんな感じちょっと注意した方がいいんじゃねえかな、みたいなところがあったので、いくつかちょっと言おうかなって考えております。で、多分今回1回2回目ってなっちゃうのかもしれないね。ちょっと雑談が多すぎちゃう僕もあるので、あれなんですが。まあ、大変申し訳ないということで。そうですね。で、まず一つはですね、もういきなり始まりますけど。カタログとか、
カタログ。
例えば、このリビングのクロス張り替えたいんだけどな、とか、前回も言ったと思うんですけど、床のね、フローリングだよとか、カーペットだよとか、ね、あるじゃないですか。CF だよとか、ね、タイルカーペット、いろんなものあるんだけど、カタログだけでは絶対選ばないでほしいっていうのが、前回も言ったと思うんですけど。
繰り返しおっしゃってますけどもね。
まあ、私が失敗したんで、実際。
でも確かにね、カタログだけではわからないですよ。
わからない。
洋服とかもそうじゃないですか？
ああ、やっぱそうなの？
なんかね、素敵かなって思って、いざ注文したらイメージが違うみたいなことはよくありますよ、私自身。
イメージ違うとかってお客さんから言われたらもうショックだもんね、うちら。ええーってなっちゃうもんね。 違うんだよなとか言われちゃった。
わかんないから、だから、塩田さんみたいに、こう、わかって、品物がわかってる人は、カタログである程度想像がつくのかもしれないけど、素人さんから見たら、なんか、わかんないじゃないですか。だから自分が思い描いていたものと実物が違うっていうことはあると思うんですよね。
うちもね、だからね、やるときって、例えばフローリングのサンプルもらって、で、キッチンなんかも、キッチンもほら、選べるじゃない？扉のこの色も光沢が、あるやつだとか、木目がちょっと強かったりとか、ね、今、ちょっと前に流行ったけど、ピアノブラック的なやつがいいとか、みたいなのがあったりとかすると、こう、横のキッチンパネルはこんな色だよ、と。で、ここのパネルの色はこんな感じで、で、だからショールームとか行くと大体あるのね。似たようなやつが。だから、ショールームだと、もう合わせてくれる。だから、キッチンがこの、扉の色はこういうのを私やりたいわっていうと、サンプルがちゃんとあるので、で、大概床はこんな感じで行きますとかって、で、キッチンパネルはあったな、あったな、あったあった、あったからこんなのやりますとかっていうと、大体大きくないんだけど、ちっちゃいレベルでもあるし、またショールーム行くと、床がこんな感じで、この同じようなキッチンがこんなイメージでって、こう、なんつうの？角のスペースかなんかにこうね、イメージできるような感じで作られたりとかできるじゃないですか。だから、あれは絶対だよね。だからあと、
そう
ク
で
ロ
す
スという
ね。
か、まあ、クロスというか、まあ、本当にもう、必ず 見てもらいたいなっていうのはあります。
きちんとね、自
ワン
分の
ポイン、
目で。
そう、ワンポイントだったらいくらでもやり直してあげてもいいんだけどね。ここ全部ってやり直しとか言われてもね、ちょっとね、
ね、大掛かりになっちゃいますしね。
大掛かりになっちゃうし、工期も伸びちゃうしね、その後のやつも、まあ、業者さんのスケジューリングもあったりとかするから、意外とそこら辺は、ね、ちょっと思ってくださいっていうのはちょっと感じるかな。と、あと、次ですね。マンション、まあ、戸建てもそうだと思うんですけど、将来的な家族構成も入れた方がいい。いろいろあるじゃない？その、まあ、お子さんが独立する、独立しないとかさ。それも含めた、リノベーション関係を、ある程度、なんていうのかな、考えた部屋作りにした方がいいのかな？って感じはする。3LDK、4LDK、2LDK とかね。将来的2人になるかなとかね。今結構そういうケース多いじゃない？まあ、かたやね、戸建て残土3世帯とかってあるかもしれないけど、まあ一般的にはやっぱマンションで、ね、2世代からもう独立しちゃったから、みたいな、2人で住むようになって、みたいなケースが大概多くなってきてるでしょ？多分。
そうですね。
そうすると、その広さっていいのとか悪いのとかね。あと、その、なんつうの、たまに遊びに来た時どうすればいいのとか、お客さんだったらここの部屋が一つ空いてるし、だとか、その辺のところとかも考えた、間取りっていうの？変更は必要かなって思いますね。2ポイント目は。あと三つ目。三つ目はね、ここも重要なんだけど、菅さんとかってガス IH 派？あ、ガス派だよね。
そうです、ガス派です。
で、場合によってはね、実は、IH ダメっていうところもある。だから、自分がこうしたいんだけどな、とかね。キッチンの位置を動かしたいんだけどとかね。壁にくっついてるんだけど、対面キッチンにしたいよとかってあるじゃない？だけど、 すんごく難しくなるケースがあるんですよ。
そうですね。結構大掛かりに動かすっていうことですよね。そういう時っ
そう。
て。
そうそう。っていうのはね、もうそうね、何年前かな。30年以上の前の、マンションなんかの場合だと、配管がね、床に入っちゃってるんですよ。配管自体が。そうすると、その配管が、勾配取って動かせる範囲って大体決まっちゃうんですよ。で、それって結構難しい話で、キッチンはすごく高くなるかとか、
そうです
床上げると
ね。
か、だからその床上げたとしても、どのぐらいそこの配管、まあその配管使うかどうかっていうのもあるし、使わざるを得ないと思うんだけど、その対面のところまで持っていけるみたいなのもあるし、だから、本当にマンションの中を見て、何年もんだから、あれこれ、やばいねっていうのも、あったりとかするし、昔のやつってね、面白いんだけど、面白いって言っちゃおかしいな。例えば、排水管管あるじゃないですか。排水管は、下の階の天井走ってるケースって結構多いんですよ。それもういじれないんで、そこ。下の人の天井なんてもう手に触れないから。だから、そうなっちゃうともう、ね。
そうです
そこ、
ね。
そこの排水はもう使うことがマストになってるんで、
難
だから、
しい。
難しい。正直難しい。だから、年数とその辺のところをよく業者さんとちょっと見てもらって、対面キッチンができるよ、できないよとか、あとIH にしたいって、IH って基本的に200ボルトなんで、200ボルトにするとマンションのケースでは、そこの建物に入る、電気の容量で200ボルトに上げちゃダメとかってあるんですよ。
なるほどね。マンション全
これ
体
ね、
を考えてってことですね。
これね、電気だけじゃない。ガスも。ガスもそうなの、実は。だから、僕昔やった時なんかは、ガスの工事をもしやるとしたら、もう本当に土木で管を全部交換しなきゃいけないとかって、すんごい話になっちゃったから、やめましょうって話して、電気温水器って言ってキュービクルって言うんだけど、それを部屋の中に一部ちょっと置いて、住居のそのところの部分を、変えてあげたとかっていうのをやった。
なるほどね。そういう問題も出てきちゃうから、
そ
自
の
分の
建
家だ
物
け
と、
で勝手にっていうのはできない。
ダメなのよ。足んなくなっちゃうんだよ。だ
なるほ
昔
ど
は足り
ね。
てたんだけど、今は足んなくなっちゃう。その辺とかもあるから、このマンションがね、駅から近くていいとか、あると思うのね、いろいろと。だけど、やっぱほら、ね、奥さん的にもほら、それしたいわ、とかってあるじゃない。
思い描く未来がありますからね。
もう、IH にして、なんで、まず乾燥機つけて、食洗機つけて、みたい
夢
なが ね、
広がってね。
床暖にして、みたいな、もう間接照明にして、みたいな、ワオみたいなやつあるじゃないですか。全部電気なんで、全部電気だから、まあ床暖はガスでもできるけど、ガスの方がいいかな、あればいいけど、そういうのも出てきてしまうので、
そっか。
だとしたらそのマンションが本当にいいマンションかどうかってほら、なってくるでしょ？本当に、だとしたら、ちょっと駅から離れてる方がいろいろできるよとかね。
そうですね。
対面キッチンにしたいんだったらこっちがいいよとかってあるじゃないですか。
どこを取るかですよね。
そう、どれを取るかだけどね。
そっか。なるほど
そうそうそうそ
ね。
う。だから、そうなんだよ。だから間取り変更を例えばしたとするじゃない？で、よく、この間もちょっと横浜の方の現場でもあったんだけど、お客さんがこういうふうにしたいんだけどって言ったら、エアコンどこつけますって話になったの。 今ついてるとこだと、その部屋の端しか回らないんですよ。部屋ボンって大きくしちゃったから。
はい。
あと一番、その効率がいいところにエアコン置かなきゃいけないんだと、そうすると穴開けなきゃいけなくなっちゃったりとかするわけですよ。
うん。
うん。開けますっていうのに聞いている。うち的にはいいけど、マンションの管理的にはダメじゃないっていうか、ね、内緒でやりますみたいな。内緒でやったこともありますけどね。
超後ろめたいじゃないですか。
まあ、だってもう、いやでもみんなやってんだよね、内緒で。
みんなそれぞれ思いがあるからね。うん。
そう。この間、そうそう。この間って言ったら、ちょっと、現場バレちゃうけど、大崎の方でやった時なんかは、穴開けちゃいましたけどね。もう他の部屋もみんな、外から見たら全部やってるんで。これは絶対やってる。絶対やって
外から見て分かるレベルなんですね。
る。うん。絶対、そうじゃなきゃ、ここの給湯器どうのこうのは。だもう給湯器ついてない現場だったんで。電気温水器だけなんですけど、古いマンションで。だって給湯器バンバンついてんですもん。ってことはもう絶対入ってんですよ、100は。だ管理人さんに言っても、うーんとかってなんか、うーんとか言ってるから。
もう。
ダメとも言ってないし、OK とも言ってない。音は静かにとかでしょ、また感じだったね。そりゃそうだろう、みたいな。そりゃそうだろう、みたいな。大丈夫ですよ。静かにや
に
るん
は
で。
ね、言えないけど、こっそりみたいなね。
こっそりっていうか、もうほとんどやってるから、半分くらいが。だから管理人さんも、うーんとか、
面白いで
うーん
す
とか。
ね。
そう、だから、そうそう、そんな現
は
場、そう、あったね。最近ちょっとあった。
あ、なるほ
だ
ど
から東京
ね。
ガスなんかもう分かってた。ああ、そこはそうですよね、みたいな。ってんの。何回もやってるから。
ねえ、公
そ
のね。
う。そうそうそう。言っちゃいけない。言っちゃいけないんだ
な
け
るほ
ど、
ど。
やってたみたいな。そう。うちもやっちゃいました。はい。そうそう。だからまあ、そういう現場もあるので、ガスと電気、そうだね。電気なんかは、やっぱり、ね、当初立った時より、ちょっと大きく使う時なんかは、やっぱどうしても、許容範囲超えちゃう場合なんかあるケースがあるので、注意した方がいいですね。うん、そうだね。はい、じゃあ次いきます。次はですね、これ意外と多いかどうかわかんないんですけど、床、ほら、張り替えるときってバリアフリーにしたいとかって思いません？
思いますね。
思いますよね。で、バリアフリーにするっていうのは全然実は、まあ、難しいことじゃなくて、簡単にできちゃうんですけど、場合によってはね、天井が低くなるんですよ。
どういう
床上
こ
げると
？
んで。
そうか。
だから、そのマンションの床の高さが、結構高いって言ったら、まあ、大体2400とか2500とか、2350とか、まあ、いろんなマンションあるんですけど、低いマンションだったら、バリアフリーって一度考えた方がいいかもしれないです。ちょっと一回待って考えた方が。本当に低くなるんで。大工さんにどのぐらい上がりますかっていうのを、確認して、イメージした方がいいと思う。このぐらいですよって、たまにうちらもよくやるんですけど、これバリアフリーすると天井このぐらい下がるようなイメージですけど、大丈夫ですみたいな。
なるほどね。
うん。で、床平らにするってことはもう全部真っ平らになっちゃうんで、簡単に言うと今のやつよりは間違いなくちょっと高くなるんで。うん。
そっか、そうすると、なんか、家全体がそうなると、
うん。
ちょっとね、違和感っていうか、ちょっと今までと
そ
感じが違うなって、 なるかもしれないですよね。
そう。一番最初のイ
は
メージが違うからなっちゃう。
あ。うん。本当そうですよね。あれ？っていう。
あれ？とか、だから天井2センチ下がったらそこそこ下がるから。
ね、なんか2センチっていうとそんなに変わらないのかなって思ってしまうけど、でも
慣れですけどね。
意外と最初は違和感
下
を
がり
感
ま
じ
すよ。
たりとかね。
だから天井上げるとかね。
う
天井上げましょうかって話したことあるもん、昔。
ん。うん、そんなことできるんですか？
多少は。でも、それはやらないかな。お金かかるもん。
そっか。
だから、気をつけてほしいのは、床の、バリアフリーってみんなやるけど、全然普通でいいんだけど、うちらは別に全然、あ、そうですかってやるけど、注意はしますけど、若干天井が下がるケースがあるので、一番最初に言ったイメージが違うっていう、俺たちが一番怖いことだ。刺さることが。ええー、みたいな。言われた通りやったんだけどな、みたいな感じ。
ですね。そこが
ね。
なんか一番難しいですよね、リノベーションはね。
そう。だからもう、そう。ええー、みたいな感じになっちゃうんで、そこですね。そこはだから、注意した方がいいと思いますよ。で、まあ、バリアフリーの方がやっぱり見た目もいいし、例えばマンションを、例えば、転売、最終的にはほら、ね、例えば、夫婦二人になっちゃって、もっとちっちゃいとこでいいやって売ろうか、みたいな話になったりとか、いろいろするじゃないですか、不動産って。じゃあ、その辺のところで、そんなに下がんなきゃそう言われないだろうけど、やっぱり、あんまりにも、まあ、どうかな。まあ、そうだな、っていうのもあるから、いいかなとは思う。ですね。
よく考えな
天
い
井。
といけない。
ある部分はちょっとデコボコしてもいいんじゃねえみたいな。うちのマンション、僕住んでるマンションなんてデコボコしてますからね。
床？
全然バリアフリーじゃないですよ、うちのマンション。僕のマンションは。
うちはバリアフリーなんです。
素晴らしい。
もう20年ぐらい経ちますけど。
もう全然うち、だって玄関入って、トイレまではバリアフリーだけど、階段上がるところでもう1段、2段あって、そこから階段スタートして、そこの2段上がったところからリビングなんですよ、うち。だ
まあ、
からもう高さが、
そっ
全然違
か。
う。
でも、塩田さんのところは、ちょっとほら、
変わってるけどね。
ね、ちょっと、いつも、普通とちょっと違うタイプの形だ
そうそ
から。
うそう。違うんだけど。でも、玄関のど真んところが一番低くて、右行ってもに、に、右、左、両方とも2段上がんないと部屋に入れない。そうそうそう。
そうなんだ。
お風呂が2階だし、ね。で、最初はだから、なんで、設計ミスじゃねえとか思ったんだけど、本当に、洗濯置き場が1階なのね。
で、お風呂2階なんですか？
そう、考えられないでしょ。
珍しいですよね。
設計ミスなんですよ。ミスっちゃってる、多分。
ちょっと
だ
笑っ
から、
ちゃった。
絶景ミスだから、高い洗面だった、カウンター洗面でいいやつだったんだけど、それを、取っ払っちゃって、普通の、洗面台にして、その横に、洗濯機が置いた、2階に。
あ、そうなんです
じ
ね。
ゃない。そう、当たり前じゃない、そんなの。わざわざ2階で脱いだ服を1階に持ってきて、洗濯機やってまた2階のベランダなんて考えらんないじゃない。
動線がね。
運動選手の足腰かって感じじゃなくて、そんなのね。やめてよって感じ。
そういう作りなんですね。そっか。
そうなんですよ。だからもう、そこはやめました。だからもう上に改造しちゃいました。完璧に。で、キッチンの横はパントリーにしちゃって。今2階は、 逆に洗面は普通の洗面台にして、
うん。
洗濯置き場を一個作って、もう全部そこに。絶対そっちの方がって効率いいんだもん。
うん、そうですよね。
そう。うちの母親だから大変だったと思いますよ。ここに住んでた時。でこぼこだらけだし、足腰悪いし。
まあ、それが逆にいい運動になっていたかもしれないけど。
まあ、最終的に入院しちゃいましたけど。
うーん、そっか。
そんな感じです。
はい。
今日はこんな感じですごくいいです
はい。
か？
じゃあ次回続きようということでよろしい
そう
で
です す
か
ね。
ね。はい。ではここからは、得押しのコー
お疲
ナー
れ様で
です
。
す。はい。
ですね。なんだっけな。さっき菅さんと話してたやつ。
はい。
本なんですよ。
あ、はい、本ですね。
この間ね、読んだね、北川泰っていう方。
はい。
私初めて読んだんですけど、
はい。
君と会えたらっていう本なんですけどね。
はい。
まあ本当、さらって読めるので、僕もこの本読むのは、違う YouTube かなんかでこれいいよとみたいな感じで出てたんで、ああ、じゃあ読もうかなと思って読んだんですけど、まあ、本当で、学生っていうか、まあ、小学校っていうか、男女の二人の話で、結局終わるんですけど、あんまり言っちゃうとあれなんだけど。ただ、本当ね、そんなんじゃないところがすごく良くて。なんて言えば。
中身が全然見えてこないですけど
中身
言っ
を
ち
言っ
ゃう
ちゃ
と
う
ね
と、ほら、お前言うなよ、みたい な。
そうですね。私もこれから読もうかなって思ってるので、
思
そ
っ
こ
てる
ま
でで し
言
ょ？
わ
だ
ない
から、
でっていう。
言わないでって言わないでしょ？だ
はい。
から、どこまで言っていいかよくわからないんだけど、その女の子がすんごくいいこと言うんです。この主人公の彼氏に対して。彼氏っていうか、最終的に彼氏みたいになるんだけども。で、お父さんが実はいろいろあるんですよ。女の子の方のお父さんが。そのお父さんがすごくよくいろいろできてる方で、その教えられた内容を、その娘さんが、そのずっと、その彼氏のために、こうした方がいいよとか、ああした方がいいよとかっていうのを教えてくれるんです。
その内
だ
容が
から、
とてもいいってことです
す
ね。
ごく良くて。で、この彼氏は、普通の学生で、普通に毎日こう過ごしてるんだけど、彼女と会ったことによって、一日一日の大切さが分かっていくんです。
いや、なんかめちゃくちゃいいじゃないですか。すごい感動しちゃってる、今。
そう。で、この一日一日大切にするっていうのは、時間もそうなんだけど、自分のやりたいこと、リストとかね。あと、誰かにしてあげられるリストとかっていうのがあったりとかするんですよ。それをこういろいろこう書いてって、何がいいのか。本読むとわかるんです。
続きはじゃあ読めってことですね。
さらって読めるんで、さらって
はい。
読んで多分、ちょっと最後、メソメソする感じに。
何それ。
僕初めて読んで、この北川さんっていう人は、本当に多分いい人なんだろうなって想像しちゃう感じ。優しい人なんだなって思う。こういう本書けるのってなかなか、優しい人じゃないとできないんじゃないかなって、なんかを勝手に想像しちゃいましたね。
お人柄がその本の文体とかそういったものに出てるっていうこ
出て
とで
る。
すよ
出てる、出てる。
ね。
単なる優しさとかじゃなくて、ちゃんとした優しさ。ちゃんとその現実とかいろんなものを踏まえて、ただただこう、なんつうのかな。なのかな。まあ、違う本で読んだかな？この本で読んだかな？優しさって知ってます？
優しさ。
優しさって弱い人から強い人に対する優しさって優しさじゃないんですって。優しさって強い人から弱い人に対して優しさっていうのが表現されるのが正しい表現の仕方なんですって。 それが分かってないのが今の世の中の人なんですって。強い人が弱い人に対して優しさを持つんだけど、弱い人は強い人に向かって優しさを表現するってことはないんですって。これ
ちょっ
なんか
と
他
奥
本
が
で読んだ
深い。
本。面白い本。それが優しさの本当の意味なんですって。だか
なん
ら
か誤解してたかも。
人に対しての、いじめだとか、そういうものっていうのも、優しさがあるからっていうのは、強い人が弱い人に対する優しさなの。だから、優しさが分かれば、それがないんですよ。そ
なる
れ
ほ
を、だ
ど。
から今の人はみんな誤解して分かってないとかっていう話が、たまたま他の本で読んだから、なんかあって、あ、確かにすごいそうだな。ちょっとたまたま。思ったんですけどね。そう、優しさっていうのはすごく難しくて、そうなんです。強い人ほど弱い人に対する、愛おしむとかそういったものが優しさであって、弱い人から強い人に対する優しさっていうのはない、そういう感情表現はないらしいです。で、そういうふうに使っちゃいけないんですって。
そう
へえ、面
なん
白いわ。
だ。
それ多分もしかしたら次に紹介しようと思ってる本に書かれてた内容だったかもしれないけど、そういう内容が書いてありましたよ。その本には。なんで
そう
す
い
と。
う意味で、今日ご紹介いただいている北川さんは、優しさがある方だっていう。
この人はいい人だよね、絶対。間違いないね。
ぜひぜひ、じゃあ私
ぜ
も、
ひ皆さん、ちょっと、時間があったら、パラって読めるんで、損しないと思いますよ。
君と会えたらですね。私も読んでみます。
ぜひぜひと思いました。
何度も何度 も
こんな感じ
念
で。
押しを ぜひ皆さん読んでみてください。
お願いします。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に翔太さんの会社の URL や、トクトクチャンネル専用のホームページのアドレスもですね、記載しておりますし、あと、X、それからインスタグラムの、URL も貼っておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思いま
よろ
す。
しくお願いします。
翔太さん、ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。